ひばりクラブの皆さん、また落語館の皆さん、こんにちは。今日は昼間の録音ですけども、今日はですね、この前ちょっと所得の控除ですね、のことやりましたもんですから、次はちょっと株のことをですね、やりたいというふうに思います。私はですね、経済学のあまり好きではないんですが、やはり自分の財産の運用とかですね、それからもちろんいろいろ聞かれることがあります。それで、そういうことに対しても、ちゃんとした知識を持っていなきゃいけないと思ってですね、実は東洋経済誌のですね、書籍も一冊出しておりまして、まあ一冊ですけども、一冊出しておりましてね、まあ一応のそういう経済学関係の本を出版している人だと。あと、経済学というのは若干ですね、理科系的なところもあるんですよ。やっぱりお金の収支ですからね、それと社会とお金の関係ってことで、半分はお金、半分は社会っていう、まあそんなところもありまして、学問としてはあんまり好きじゃないので、熱は入らないんですけども、一応、まあ僕は学問体系っていうのはですね、理科系とか文化系とかで分かれてるの日本だけなん。まあ、日本だけっていうかほとんど日本だけなんですね。やっぱり人間が身につけなきゃなんない知識で、理科系とか文化系とかね、そんなこと言ってちゃいけないわけですね。で、まあ、勉強もいたしておりますので、そういう点からですね。それから私は自分の財産の運用は全部自分でやってきました。ですから、私流ですから、株っていうのはどういうものかということを理解するところから入っております。株で儲けようとかですね、そういうのが先に立ちますと、人間は間違えますね。だから、株とはどういうものか、投資とはどういうものか、という本質をまず学んでいくと。それから、昔はですね、なんとか証券、もちろん野村証券とか日興証券とかですね、そういう証券会社がすごく社会的な地位も高かったんですけども、数々の背信行為で、今では随分社会的地位は下がりました。まあ、これは全体的にですね、投資というものの価値が変わってきたってこともあるんですけども、まあ、これはですね、そういう証券会社の方も問題はあったんですが、我々の方にも問題があったんですね。株っていうのはですね、金儲けのためじゃないんですよ。そこのところの基本をですね、間違ってる人が多いですね。でこれからまあ、ひばりクラブの人は一般常識として、また落語界の人はですね、いろんな人から相談も受けるでしょうから、その時正しい答えをするっていうことがやっぱり、世の中の指導者としてはですね、指導者っていうのはやっぱり正しいこと言わなきゃいけないんですね。ですから株は儲かりますよとか、株は財産運用の一つの方法ですよって言ったら、まあ一応ですね、角が立たないときは、ちょっとそれは違うんですと、まあ言ってから始めなきゃいけないですね。株っていうのはなんで社会に存在するかと言いますとですね、まあ資本主義の社会ではですね、個人が会社を作って、その会社で社会に貢献する仕事をやるんですね。例えば自動車会社って言ったら、世の中に自動車を供給して、みんなが歩かなくても移動できるようにするとかね、重たい荷物を運べるために自動車を作る。家電製品だったらば、洗濯するのが大変な主婦に、洗濯機というものを供給してですね、それで主婦も非常に嬉しい。それからこちらの方は会社として適正な手間賃をいただいて自分の生涯の仕事をする。そのためにはお金が必要ですので、一つの方法としては直接消費者からお金を借りるっていう手があるんですけども、ちょっとそれもなかなか難しいので、一般的には株式会社を作り、そこで株を発行することによって、私を信用してこの株を買ってください、ということで、まあ買うわけ。もちろん、500円の額面の株式は、それを渡したら500円もらうと。それを集めて、それで、そのお金で自分が会社を作って、世の中にためになることをやる。これが基本ですね。ですからもちろん、額面は一応基本的には全部額面通りの価値があるということになりますね。しかしものすごくその会社が優秀な会社でどんどん儲かっていきますと、その500円額面の株っていうのが、1000円になったり5000円になったり、あるいは500万円になったりするわけですね。これはそのために株式市場っていうのがあって、これは非常に有効に働くわけですね。つまり世の中に役立つもの、つまり儲かる会社の株は高くなる。価値がある。世の中が認めてる価値が株の価値になるっていうね。そういう非常に巧みな方法を取れるというのが、これ後でちょっと説明しますけども、 これでトリックがありますから、トリックに引っかかんないようにしなきゃいけないんですが、まあ、王道はそうなんです。したがって株を買う時の気持ちは基本的にはどういう気持ちで買わなきゃいけないかって言うとですね、いや、株で儲けようとか、どうとかそういうことは考えないでくださいと。自分が日本に今必要な会社はこういう会社だと。だからそこに私の持っているお金を渡して、そして活動してもらう。それによって日本が良くなってほしい。日本が良くなってくれれば私も株価が上がるし繁栄する。そういうふうに考えなきゃいけない。だから株っていうのは必ず買うときですね、日本が発達するんだ。そのために自分の遊んでる金を生かすんだ。これを忘れたらね、株式投資はダメなんですね。それから最近では日経平均を売ったりしてます。その日経平均っていうのも証券会社が取り扱っているファンドなんですけどね。まあそういうのを集合したものなんですけど、これも同じように考えなきゃいけないんですね。私は個別の会社はトヨタ自動車だとか、新日鉄とか日本製鉄とかそういうところを個別に応援するよりか、むしろ日本の会社全体に資金を渡して、日本の会社全体がその資金で日本を繁栄させ、強いては自分も金持ちになり、子供たちもいい日本に生活できる。だから日経平均を買うんだっていう、そういう買い方ですね。必ずそうしなきゃダメなんですね。それはどうしてかっていうと、本来人間の人生というのはまともにやらないとダメなんですよ。よくね、私が若い頃こう思いましたね。我々と反社の人がね、本当にこういい加減な商売やってるわけですよ。屋台なんか作ってね。ところがね、それは普通の仕事よりかずっと辛いんですよ。寒風吹き寒むところでね、やったりね。まあ、暴力団の人たちも大変な仕事なんですよ。僕よくね、昔ね、あんなことやんだったら普通の仕事した方がいいのになと思うけど、これはその人その人に性格がありますから。まあそういうね、普通の会社で真面目に働くことがちょっと困難な人は、やっぱりちょっとした違う仕事をするっていうのも、まあ僕なんかはまあ仕方ないと思っております。あんまり良くないかなと思うぐらいですね。株も一緒ですね。株を儲けようと思って買う株っていうのはね、ちょうど反社の人の仕事みたいなもんなんですよ。つまり自分だけが良くなろうっていう考えですね。自分が買う会社が発展したら、その発展した会社が日本のためになり、日本が豊かになる。強いては自分も子供も豊かになるっていう、そういう順序に常に考えなきゃいけないっていうことなんです。これがもう株の投資の基本ですね。ただ、私もよく聞かれるんですよ。このくらい金があるんですが、現金がいいか、金がいいか、株がいいか、土地がいいか、どれですかって聞かれるんですね。この資産運用については、私ちょっと意見があるので、意見というか、見方ですね。私は意見は言わないということで、今年から始めてるんですけども、まあそういうのですね、財産運用としての株っていうのも確かにあり得るんですね。あり得るだけで、仕事もそうですよ。自分が、儲けるために仕事をやるっていうのと、日本のために仕事をやる。その結果、日本のためになれば自分が金持ちになる。ワンクッションを置くってことですね。まあ、特に落語界というのはそれを目指したものですから、落語界はもちろん繁栄するんですね。絶対に繁栄するわけです。なぜ繁栄するかって言ったら、自分のためでやらないから、日本のためとか社会のためとか子供のためと思ってやるんで、それは必ず、そこは必ず発展します。したがって自分が発展するっていうのが、落語界の基本的な考え方ですからね。ところで、それが株の最も基本的な方針ですね。じゃあ、株というのは上がっていくのか、永遠に上がっていくのか、上がったり下がったりしていくのか、ということに対する基本的な考え方をご説明しますが、株は必ず上がっていきます。下がることはありません。株は必ず上がってきます。もちろんこれは理論的にもそうですけども、実績から先にお話しますと、明治の最初にですね、東京株式市場が、できました。その時の日経平均株価。まあ、その頃は日経平均株価って今と同じものはないんですけども、現在の日経平均株価で計算した値ってのがあるんですね。それは10円以下です。10円ですね。まあ、10円と思っていただいたらいいんです。明治の何年取るかによって違いますんでね。10円。それが現在4万円です。明治の最初から10円だった株がやがて100円になり、1000円になり、1万円になり、今なぜ4万円になってるのか。なぜ株というのはずーっと上がっていくかっていうのはですね、 株というのはその企業の日経平均でしたら、日経平均というのは日本の株の全体の平均ですから、日本の株って言ってもいいんですけど、日本の会社の財産っていうのは、そこにいる経営者とか従業員の努力によって少しずつ良くなっていくわけですよ。毎年同じことやってるわけじゃないんですね。まあ、例えば分かりやすく言えば、トヨタ自動車であれば、最初はあまり大した車じゃない。それもアメリカからの援助かなんかで少しやった。だんだん自分たちで力ついて自分たちで改良していって、今や世界で一番いい車を作れる。ね、これ必ずそうなりますね。コンビニエンスストアなんかもそうですね。最初はアメリカにコンビニエンスストアがあるそうだと言って、あれは、持ってきたのは日本に持ってきたのがもしかすると、あれはスーパーマーケットだったかな。定人の大家さんという社長が持ってくる。100円ショップは確か中内さんじゃ、ダイヤの中内さんじゃなかったと思いますね。まあ、そういう人が外国から持ってきて、ボロいスーパーマーケットとか、ボロいコンビニエンスストアを作るんですけど、それがだんだん努力することによって、製品も良くなるし、それから努力もして店舗も良くなるしってやっていく。つまり、株というのは何の値段がついてるかって言ったら、そこにいる経営者と従業員の努力の結果で価値が上がってくるわけです。全然努力しないところはどんどんないんで、ずっと上がっていくわけですね。これが株価の上がりなんです。ですから株価は必ず上がるんです。つまり、従業員と経営者が必ず努力しますから、必ず良くなります。もちろん悪くなれば株価が下がっていくんですけども、平均と一つの会社は良くなったり悪くなったりしていくんですけども、日本国全体の株は、会社はみんな良くなってきます。富が溜まってきますね。それが株価の上がる原理ですね。ですから株価は必ず上がる。それからもう一つはですね、我々の人生はなんで良くなったり悪くなったりするか。特にだんだん二十歳の時はまあペーペーだったけど、だんだん40ぐらいになるとそこそこになって、年取って退職なんかするとだんだんダメになるっていうのはですね、一人の人間は年を取っていって、やがて死ぬんです。一人の人間が年を取らないと人間はないんですよ、実は。ところが株だけは違うんです。株は会社に所属してますから、よっぽど変な会社以外は、今年退職する人がいて、今年入社する人がいます。で、もちろん平均年齢はそれぞれ違うんですけども、例えば、その会社の平均年齢は45歳だとしますね。そうすると、今年45歳。来年も退職者がいるし、入社者がいるので、やっぱり45歳。つまり、非常に簡単に考えればね、あんまり例外ばっか考えて困るんですけど、簡単に考えれば、会社っていうのはね、年を取らない人間でやってるんです。もちろん、一人一人は年取るんですけど、新しいのを補給されまして、古い人が退職していきますからね。ですから、やはりね、人間は年を取って衰退していくんですね。年を取って衰退していくもんですから。ですから、会社というのは、年を取らない人間の価値。それを評価しているようなものですね。これが非常に大きいんです。つまり、毎日、そこの会社の人が努力した分だけ価値が上がり、かつ、平均年齢が変わらない、つまり、年取らない人がやっているものっていうことになりますね。ですから、必ず株は上がります。それで、私は日本とアメリカのですね、大体150年ぐらいの株価をずっとプロットして検討したことがあるんです。そうしましたらね、今言ったように株は必ず上がり、ね。必ずそれを買っとけばほぼ物価と同じ、それとも物価が少し高めに変わっていく。だからその会社を応援しようと思って株を買えば損することはない。一応そうなる。原理はね。ところがね、何がダメかって言ったらですね、株価全体は明治から大正昭和、ね、平成令和となる人がずっと上がってる。これは確かだ。しかし、波があります。この波の大きさをね、僕は慎重に計算してみたらね、まあ、よく言って20年、悪く言うと30年で、こう波が来るんですよ。そうするとね、これダメなんですよ。例えば株を買うって言ったら大体40ぐらいするでしょ ?40 で株を買ってね、55ぐらいで家を買うとか、なんかあれってお金がいるからと思って株を売ろうとするときね、その時下がってる時あるんですよ。いや、下がってる時あるとか、下がってることが多いんです。それをずっとあと20年持ってて、その人が75まで持ってると必ず上がっています。しかし、 今度の今の株価もそうですね。1990年の頃のバブルの崩壊で3万円が結局7000円ぐらいになっちゃったわけですよ。7000円になったやつが今4万円です。ですから3万円の時に買った人が7000円で売ったら大変なんですね。ところがね、ちょうど人間の人生の波で買ったり売ったりしやすい10年とか20年ぐらいで大きな波が来るんですよ。いつもそうなんです。明治からずっと。明治以来こうなってるんですよ。そうするとね、よほど運が良くなければ、人生の長さと株の上がり下がりの長さの時間の関係でですね、損する人が多くなっちゃうという、そういうことなんですね。ですから、通常は、例えば一つの会社ですね。例えば、日本製鉄とかトヨタ自動車とか、そういう意味で言えばね、なかなか株で儲けるというのは難しいです。ただ、日経平均ぐらいになりますと、動きは少し緩やかなんで、まあ、なんとかね、儲かることがある。ということが、2番目に覚えておかなきゃいけないことです。あと、3番目にもう一つ重要なことがあります。それはですね、アメリカとかヨーロッパの作った制度、株式もそうですね、イギリスからアメリカになってるわけですね。こういったものは全部ですね、社会の上の方だけが儲かるようなシステムになってます。これちょっと今日はこれ時間どうですかね。だいぶ基本的なこと話しました。だいぶ経ちましたんで、今度時期を見てお話しますが、金融製品というのはですね、必ず金を持ってる人が儲かるようなシステムになってるんです。ですから、自分が銀行員でもない、大金持ちって今だったら5億円以上持ってるような人、そういう人でないと、株とかそういうもので儲けるってことは原則できません。ですから貯金が1億円以下なんていう人はですね、俺は貧乏人だから、ね、1億円貯金あったら貧乏人とは言えないけど、まあ貧乏人だから、あまりね、投資とかそういうのを考えずに、地道に働いていこうと思う以外に手がないんです。これは、ヨーロッパとかアメリカのアングロサクソンが主にフランスもそうですけどね、そういうヨーロッパの人たちが作る考え方がそうなんですよ。金持ちだけ儲かるようなシステムにするんです。ですから、いくら素人が、貧乏人の素人が頑張っても、株は儲かりません。ですから財産にもなりません。じゃあ、財産として何を持つかってことも別の機会にお話ししますし、どういう仕組みだから、彼らはものすごく頭いいですからね。どういう仕組みだから金持ちしか儲からないのかってことも次回にお話しします。だけどまあギャンブルが好きな人で株に投資してもいいですよ。それはね。それはいいですけど、それは個人がお金をなくすのも個人の自由ですから。だけど、今言った株の投資の一番の目的、株がどういう、会社というのはどういうシステムを持ってるか、それから株価の動き、こういう基本的なことは必ず知ってないとダメと。で、人がね、今株が下がってるんですけど、買った方がいいですかって聞かれた時に、必ずそれを答えるんじゃなくて、基本を話をする。これが、特にアドバイスをする人は大切だと思います。